曲芸気味シェルターだい。ポケバイってありましたね、昔。私の高校時代の、かなり恰幅のいいヤンキーが、そのポケバイに乗ってて、その、なんていうのかな、ポケバイがかわいそうすぎて。ポケバイ本当に小さいやつなんですよね。なんかなんだろう、今でもあんのかな、ちょっと検索とかしてないし見かけてはないんだけど、本当にね、その結構その100キロレベルの男の子だったんだけど、そのヤンキーの男の子ね、その子が乗るとね、本当になんかよくそのポケバイ、その耐荷重というか、その人の体重に耐えられてるねっていうぐらい小さくって、何の話でしたっけ？ 740 回、ということなんで。とにかく740回です。ノーマルのね。ラジオネーム、モンカフェさん、吉川さん、吉田さん、スタッフの皆さん、ギャリーさん、モンカフェです。ストレッチポールを買って愛用しています。あれでしょ？背中に敷くやつだよね。樹脂製の棒で長さ1メートル、直径15センチほどいいな。私これ欲しいんですけど、ちょっと置き場所っつーか。でも掃除機みたいなもんかな。使い方は棒の上で背骨に沿わせるように仰向けで寝そべるだけ。これいいんですよね。やってみたいのよね。肩甲骨開くっていうんで。日中のデスクワークで凝り固まった肩、腰、骨盤が開き、いい感じに体をリセットできます。お二人は最近買った健康器具ってありますか？では失礼します。わーお、タイムリーナウ !Just now! Just do it! ほら。ストレートネック解消枕みてえなやつ、ストレートネック矯正シリコン枕みたいなやつ、意外と硬くてびっくり。でもあれですよ、仕事めちゃめちゃしてて、でそのなんたら矯正ストレートネックなんたらかんたらに10分ぐらいあれすると、首の筋なのか、このなんていうの、首にこうだんだんなんてこう重なってる骨なのかがちょっとこう伸びるのか分かんないけど、とりあえず一時的にね、なんていうの、もう首が痛い、ダメ、仕事できないっていう状態が治ります。びっくりするけどね。はい、吉川からの
吉っぺの
曲芸気味シェルター。ストレートネックなんだろうね、吉川かなです。だって乗った瞬間バキバキってなったもん。
それは大丈夫なのか、健康器具、
ぶら下がり健康器具はやってんのか、
あんま、もしかしたら買ったことがないかもしれない。
嘘つけ、ヨガマットマニアじゃねえか。
ヨガマットマニアではないけど、
あとなんだっけ、コロコロコロってやつやってたって言ってなかった。
あれ、あ、健康器具か、あれトレーニングだと思ってる。まだトレーニングだったらプッシュアップバーと、
あれでしょ、
膝コロ立ちコロのコロコロ転がすやつ、と、まああと過去に、まあもう捨てちゃいましたけど、ダンベルは買ったことありますね。
ダンベルか、はい、ダンベルな、
ダンベル何が一番嫌だかって、ダンベルを持って帰るのが大変だった。
あ、だからあれあるじゃん最近水入れるタイプ。
水、ああ、はいはいはい、
だから持ち運びがすごい便利。軽いからね。
ただまあ、入れっぱなしにするのもなんだし、
いちいち変えるんですよ、もちろん。
いや、だからそれがめんどくさいので。いやいや、めんどくさいでしょ、毎回トレーニングするために毎日やることなんですから。
で、めんどくさいわ。
まあとりあえず、初めて買ったダンベルは確か東急ハンズで買って、
でもダンベルってちょっと時代感じますね。今ダンベルでこうやってでみたいな感じで、
その BGM 何？
ロッキーの曲、
ロッキーだったらてて
ダダダダダダダダ
ダダダダダってどこやってんの？
ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルロッキーが何なの
よ。あ、そうだから、ロッキーの曲かけながらっつーか、別にかけてなくてもいいけど、頭の中で。
ロッキーは大体あれじゃない、パンチングマシーンじゃない。
うるせえんだよ。それは、だから、スタローン違いなんだよ。それ別の作品なんだよ。
ロッキーってボクシングですよ。
違う違う。ロッキーは、
野生で。エイドリアーンですよ。
じゃあ、それは、違う違う違う違う。それ、ただ のシルベスタスタローそれ。ただのっていうか、あの、
ね、ランボーと勘違いしてない？
ランボー、ランボー、当たり前言ってんじゃん、ランボーだ。
違うの、そっちじゃねえかよ。
うるせえ、うるせえ、私はシルベスタスタローのファンに近いんだよ。
近いってなんで？
見たことがない。見たことがないだけなんで。シルベスタスタローンって言ったらそれでしょ？
ロッキーか、
あの、そのどっちか、
まあ、ランボーか。
あの、そんな感じで、ロッキーの、やっぱりこう、トレーニング中の BGM といえばって感じ、その昭和感で思い出す、今だったらちょっと違うのかもしれないけど、やっぱそのロッキーのテーマかなっていう、ダラララララっていう感じが。まあまあうんするので、うん、それでなんかダンベルでさ、なんか昔の漫画とかアニメとかの描写でさ、うん、よくそのダンベルをこういう風にしたり、こういう風にしたりっていうさ、なんかその早送り系のときメモ系のさ。
これ言葉で言えないんだけどさ、うん、そのダンベルを持った後に、うん、これなんて言えばいいのこれ、ゴールドジムのさ、
ロゴみたいな。
ロゴみたいな、これなんなのこれ、こんなトレーニングしないからね。
そうなのわかんないけど、だから私ダンベルでだってトレーニングしたことがないから。あうん。なんか今だったら何をあの BGM にトレーニングするのがいっぱい
別に何でもいいですよ BGM はその自分の気分テンションが上がるっ
つったら
スノーマンさんとか
いやいやそれはもちろんねもちろんそうなんだけど、ね、いや、うん、だってさロッキーのさテーマとかってさ、うん、いかにもそのトレーニングっていうい
やいかにもはそれはテレビを見てきたからよバラエティーとかでなんかトレーニングみたいな感じのことをやると必ずかかるから、うん、それが刷り込まれてるだけですよ。
そうか。うん、ちなみにこれで、あの、世代がわかるやつ、ポケモンの赤、緑みたいなやつも、どうやらわかるらしいんですけど、
世代まあそうね。
世代がね、うんうんうん。あと一個私、完璧にこれだろってやつあるんですよ、自分の中で。
何が？
運動会でかかってた曲シリーズ。
ああ。
うん。私、絶対抱きしめてトゥライトと、うん、仮面舞踏会と、
確かに時代出るな
スターライトガラスの10代だからねあ、うん、
まあでも嵐さんは結構
嵐かかってたのそれは新しすぎるね
いやだから僕じゃなくて、うん、嵐さんがかかってた世代は結構長い
んだよアメちゃんとかネコンちゃんが言ってた あ,、うん、あの2人大体同じぐらいの年齢だと思うんですけど
なんならだって地元校一緒ですからね
そうなのかもしれないけどとりあえず、
改めて思うけどすごいですよね
20代後半ぐらいの
ファンでその、うん曲気味のファンで初めましてでなってた人が、うん、実は地元の学校が一緒だったっていう
まあまあ
ちょうど在籍してたタイミングがなんかちょっとずれてるのか学年が違うのかでいやでも学年一緒な気する
でもニアミスっぽい感じだよね、う
んまあ、
な
んかニアミス感はありましたけど、うん、なんか専門学校がどっかが一緒完全に一緒だったっていうね、う
ん
う
ん、いやだからさなんかさギミリスってそういうなんかミラクル的なこと割となんか
ありますね
うんあるから、
ま
あ、
昔遡ればだってファンその曲気味がきっかけで結婚してる人までいるぐらいだ
そうだからまあそういうことが結構ぽいぽいあるので、うん、そんなにはおおってびっくりそこまでびっくりするっていうことでも
本当俺は
慣れちゃった
いや慣れるのすごいな俺全然慣れないですよそんな話聞いたらおおしかならない
いやなんか結構地元一緒でみたいな、うんあのまあ、その学校が一緒までは結構レアだなとは思う
レアすぎるでしょそんなのだって完全に関係のない趣味でつながった人たちが実は同じ学校の同じ先生の話できるんですよ、う
ん、まあもちろん、
ね、すごいですよね、うん、
まあまあそういう感じなんですけどはいはい、何かかってた運動会で
運動会
うんハピネスとかかかってた
いやもう覚え
てる走り出せみたいない
やまあでも大体違う覚えてるのは、うん、やっぱ天国と地獄ですよ
何それ
ああ
そうだから昔のパチンコ屋さんが軍艦マーチだったようにね軍艦マーチってどんなんだっけな
軍艦パチンコ屋さんってあれレースのやつじゃないの
あそうそうそう私たちの世代というか、うん、長らく F1 だったはずででんででんででんだったはず、うんうん、
でしょ
なんだけど、うん、その前はちょっと思い出すねど忘れしてんだけどあの主戦を
まあまあまあまああ
の絶対聞いたらなるほどって分かるやつ、
うん、俺は、うん、そうだからそれとその学校で流れてたって覚えてるのは、うん、あの25分休みってあったんですけど、
うん、あのお昼
そうそのそうお昼休み、
うん、
その給食終わって、
うん
休み時間があって、
うん、
語源が始まるみたいな、うんうん、それ の, あの終わり5分前の曲が踊るポンポコリンだった
あなるほどね、うん、踊るポンポコリンなるほどなでもそれは
あお終わりじゃないかもね
それ中学
校休み中にいや小学生
小学校かうーん
明確に覚えてますね、うん、その、 あのなんか25分休み中の曲だったかもしれないけど
いやなんか学校でそういうアニメソングがかかるとかって、うん、あんまりほとんど曲ないんだけどだから運動会だね、うんうんうん、とにかく私は印象残ってるのなんかお休みの時間に、うんうん 曲がかかるとかはないけど、でもそういうのでも、うん、私的には踊るポンポコリンだとしても、今度はあのアドちゃんがね踊るポンポコリンになるから、
今度というか、まあまあ、まあ、
もうなってるのかな、うん、うん、だからその BB クイーンズの踊るポンポコリンって、うん、なんかあの時のバズり方、今で言う、うん、流行り方すごかったじゃん。ちびまる子ちゃんという作品もちょっとセンセーショナルな感じ
というか、まあだから何回か話したことありますけど、あの時代のエンタメって一極集中だったんで。
そうかもね、なんかその光源氏が売れた理由としてカー君が自分で言ってるもん、選択肢がないんだよ、光源氏しかいないんだから、光源氏しかいねえんだもん、俺らのファンになるしかねえじゃんみたいな
、うん、でもいやだからそう、選択肢がその狭まってたから、うん、流行りのゲームはみんな一緒だったし、
うんうんうん、
流行りのテレビ番組、うん、バラエティ、うんうん、その要は、週明け学校にいてあれ見たっていうやつが、まあ、大体一緒っていう、うん、
トンネルズの見直か、うんうんうん、で、まあ、人によっては電波を、うんうんうん、電波少年とかダウンタウンのガキを、
いやまあまあまあ大体その辺
になってから喋るみたいなね、
だからその辺 の, そのエンタメが集中してた、まあ、その時代もその時代で俺好きですけどね。
でも笑う犬の話を学校でしてたとしたら、もしくは友達としてた人としたら、
してました
けど、それはしてたの、
はい、
それは私とは違うな、
あ、世代の話、
世代がちょっとあの子供です、子供すぎる、
ここ7年違うんで、
うん、もう絶対スマスマでしょ、学校で喋るの。
あ、まあまあスマスマもそうかな、
うん、でなんかクソヤンキーが、マジでクソ頭悪いヤンキーが同じ髪型にしてて、
本当に恐縮なんだけど、うん、吉川さんの学生時代クソヤンキーが多いのよ。
いや、クソヤンキーしかいない高校に行ってたんだよ私は、逆に、うん、私みたいなもんがあそこに紛れてたことが逆におかしいっていう
しょうがないです、それ距離で選んでんだから。
そうだよ、家から歩いて5分っていうだけでそこの学校にしてるから、もう偏差値とか何にも関係ない、
うん、
あ、もうちょっとあの偏差値高めのところも行けたんだよ多分私、
うんうん、
ですっごい、あのなんていうのかな、本当こんなこと言ったら申し訳ないけど、当時ですよ、うん、あくまでね、うん、当時底辺校の代表格って言われてた学校だから、
うん、吉川さんが行ってたところがね、
そうそう、うん、本当にそれこそガチで名前があれば入れるんじゃないぐらいの、
うんうんうん、まあまあ、うん、でもそういう風に言われるような、揶揄されるような学校はありましたよ。
そうそうそう、うん、でそれも言われているのは分かっててたし、うんうん、で治安が良くないのもまあまあ知ってた。だって家の近くで、うん、本当に治安悪そうな子たちが、うん、昼夜問わずうろうろしてるから、授業中とかも、うん、おそらく
僕が行ってた学校もそのなんか学校改革みたいな、
うん、
その要は不良系の人たちも実いて、うん、なんなら窓ガラス割れてたりとか、うんうん、スプレーで落書きされてたりとか、うん、そういうところもあった学校だったんだけど、
うん、
もうお金だー投資して、
うん、
もう校舎建て替えて、
うん、
で旧校舎、僕の在学中に潰れたんですよ、うん、で旧、まあ、使ってたんですけど一時期で、うん、もう工事をするからって言って別の校舎に移って、
うん、
新しく建てた方に移動して、
うん、
旧校舎が取り壊しになるみたいな。
大丈夫それ、あの下にさ、あの実験で死んじゃった人のたちの死体がいっぱい あってさ、うん、でそれが原因でさ、用務員がさ、
うん、
あの学校内でさ、うん、あの学園の七不思議みたいなやつ作ってさ、うん、事件起こすみたいなことない、
うん、近代地の話してる、
うん、学園の学園七不思議の話してる。
俺全然知らなかったんですけど、うん、近代地少年のゲームとかサイコメトラーエイジとか、
うん、
あの原作とあの作画って
あれ系のね、
普通にいるじゃないですか、
分かれてる系ね、
うん、分かれてる、まあ、分かれてる系はそうなんですけど、うん、今言ったタイトルだとそれ以外にもたくさんあるんですけど、
うんうんうん、
あのペンネームで原作の人の名前が違うだけで全員同じ人なんですって、
うん、あそこら辺の作品、そうなの？
エイジも近代一緒
に。あとは何があるの？逆に。
いやごめんなさい、ちょっと今リストがないんであれなんですけど。
でもさすがに北斗の拳は違うでしょ？
北斗の拳は違うわ。
あれもだって分かれてるよね。
分かれてるの全部同じ人じゃないの？
あと何？あの原作とあれが分かれてる。
いやそんな作品いっぱいありますよ。
ないよ、もう最近あんま。
いやいや分かれてるやつはそれなりにありますよ。ありますけど。
あるかな？
ありますあります。
でも近代一少年の事件もサイコメトラーエイジやってる時点でもう天才ですね、
うん
うん、だってどっちも神作品じゃない、
うん
うん、くっそ面白いよね、
うん、
両方頭おかしくなるレベルの面白さじゃんマジで本当に他のことが手につかなくなるレベルの面白さじゃん。そうなんだね、うん、まあなんか全く話それましたが、 まあ、でもあの健康本当に大事だと思うし、私もなんかそういった作品作りたいっていうのもあるし、なんかまあその皆さんのね記憶に残るような作品作りたいというのもあるし、
うん、ていうか吉川さんはあれじゃないですか、あの健康器具といえば、うん、あれですよ、その足のマッサージのやつ、
あ
もうなんなら、まあまあ、あのみんなに
筋膜リリースガンね、
そういやじゃなくて、なんだっけな、え旅行の時、うん、執筆合宿に行く時にあるやつかはちょっと覚えてないですけど、うん、そのホテルに置いてある、うん、足を突っ込んで入れるタイプ、ね、そうフットマッサージャーを、うん、なんかなんだったら買ってほしいけど、うん、3万から5万ぐらいするから、
いやでもね今ねちょっとあれね藤なんたらさんから出てる、うん、フットマッサージャーはねちょっとね下がったんですよ、だからもうワンチャン自分で買うのありだなとは思ってる、ただねあれなんていうの、あの慣れてありがたみが薄れるっていうのが私の中でちょっと嫌なの、うん、
ああなるほどね、
うん、もういやこんなんじゃもうみたいな、うん、
家でできるんだったらそれでこうしたことないじゃないですか、
いやそうなんだけどね、うん、あれって私が、うん、あの行くなんかこう、リゾートホテルみたいなねところがねあるんですけど、
リゾートホテル行きてえな、
うん、あのなんかまあお気に入りのところがあって、うんうんうん、でそこに置いてあるんですよね、そのお部屋、いいお部屋取ると、うんうん、そこのなんか特典みたいな感じで、
うん、まあまあまあでもだからそういうそのそれ系のマッサージでリフレッシュするっていうのはまあいいじゃないですか、うん、もうあの僕も実家に置いてありましたもん、その椅子マッサージチェアか、
マッサージチェアはもうそれはもうなんていうの最高、あこれだ藤井良樹さんっていうところから出てるやつですね、うん、あでもまたちょっと上がっちゃった、2万5000円に戻ってますね、
あでもやっぱ2万円台なんですね、
そう、う
ん、なんか3万とか5万とか言ってませんでしたっけ最初、
あいや、そう3万4万ぐらいしたんですよ、
だったら下がってはいますね、
で、うん、一時期は、1万5000円ぐらいまで下がった、
そんなに、
あいやごめん、あのあ なんていうの特別なあれかも、あの、うん、ブラックなんたらみたいな、うんうん、ブラックフライデーだっけ、
はいはいはい、
うん、みたいなやつの時だったかも、うん、フットマッサージャーっていうか私あれが欲しい、これハンドマッサージャー、これが意外と高い、
あなんか、うん、
めちゃくちゃ高い、2万とかもう全然する、2万3万、なんていうのこの両手の指を突っ込んで、うん、私これ1回太ってから指だけ痩せないっていう現象、マジで見てこのアンパンマンみたいなでやばくない、私すぐ侵食を後回しにする癖があるので、
よくないです
よ、悪癖があるの でそうするとなんか気づいたらなんかげっそりしてるのね仕事がはって時に、でそれで一時的に痩せるみたいなことがあったとしても指だけはぷっくらしたんだよね、ぷっくらして、
まあまあ一時的というか、
うん、これはだからそのハンドマッサージャー、その5本指をちゃんとあの内部、あのコロンとしたフォルムなんですけど、ちゃんと内部 5個に分かれてて、あの親指人差し指、
だから昔のあれでしょ、その真実の口みたいな感じで手突っ込むやつみたいな感じ
で、その中で全部あの指ごとにガーガーって圧迫してくれるような感じになってて、で温かくできたりとか、あのいろいろ機能があるんですけど、でそれをやるとあのなんていうの、あのむくみがとりあえず取れる、
まあ血行促進にもなります
しね、そうので、あのもうとにかくタイピングじゃん、もう私の仕事基本、
あそうなんですか、
そうです、あ基本は、あの喋る以外は、
ま
あ、
書類を作ってるとか言ってましたけど、
そうなので、本当にね この辺、このなんて言うんでしたっけ、この、万能のツボと言われているこの親指と人差し指の間の、そうこの三角の部分ね、うん、こことかもギューってしてくれるんですけど、うん、これ自分でやるとね割と私握力ないから疲れちゃうんですよね、うん、なんだけどそういうハンドマッサージャーがあるとこれもギューって一定の時間してくれたりとかするので、うん、めっちゃ欲しいなと思いながらカード優先してしまうよね、もうこれは私本当に誰か止めて頼む、まあ、殴ってでも止めて、
自分でやってくれ、
頼む殴って私を、うん、バキッと、
あの控え室で急に自分の顔面殴り出したら、うん、自分と戦ってるんだなと思いながらずっと眺めてるんで、
一番の敵は私よカードが欲しくてたまらない私よ、うん、
まあその辺は自分で優先順位つけてください、
うん、まあとにかくあの健康器具はあれです、とにかくそのあれストレートネックのやつ、
あストレートネックね、
うん、
首なー
なんでね、本当にこれ、ちょ横向いてみ、
え、
あまあでもそれじゃ分かんないな、でもね一辺ってねムカつくんだよね、
は
あの意外とねストレートネックとかそういうのになってないタイプの人なんだよ、
気遣ってますからね、
ふざけんなよなんかあのねなんていうの抜け抜けして健康を保ってるタイプなんだよね、こっそりとシーフのように
いや、あの、別に自分の健康意識 で、
あの、健康泥棒みたいなとこあんの
よ。なんだ泥棒って。外を歩いたりとか、水飲んだりとかっていう、その必要最低限のことやってるだけですから。
いや、こっそり健康みたいなとこある
の。こっそり健康って。
キャッチフレーズ、こっそり健康、
いっぱいこっそり健康でできるんだったら、みんなこっそり健康になればいいじゃねえか
よ。ええー、本当にこっそりこっそり健康してんのよ。こっそりこっそり健康になることをしてるから、
ね。
から
まあ、あの、歩いたりとかね。まあ、あの別にそんなに大したことやってるわけじゃないんですけど。
なんかもう本当にね。
あ、でもまあ椅子変えたのはでかかった。
あ、それもね、ある。
ああ
私
その高い椅子を買う前は普通の、うん、なんていうの、机とかにセットでついてくるような、
うん、
学習机に一緒についてくるような椅子をずっと使ってたんですけど、
うんうん、
もうとにかく痛みがひどかったんで、
うん、
あの思い切ってあのローンを組んで買ったあの高い椅子を買ったんですけど、
まあね、
そっからマジで
椅子はピンキリだからね、その
ないっすね、
チェアなパソコンチェアみたいなね、
ザワークあのワークチェア、
うんうん
うん、デスクワークチェア、うん、をあの買ったんですけど、うんまあ、それ以降はあんまりその腰が痛いとかその辺はだいぶ解消しましたね。
軽減したんだね、うんうんうん、
だ椅子は大事だなと思ってます。
そう、椅子はね本当に大事なんでしょうねとは思うんですよ、うん、で最近壊れてきてることは知ってるんですよ自分の椅子が、うんうん、あの勝手になんかそのなんていうの空気圧がプシューって抜けて、
はいはいはい、
仕事してる時にスーってゆっくりとしたエレベーターみたいな感じで下がる、うんうんうん、でそれがめちゃくちゃ集中してる時とかにそれが3回連続とかで起きると、うんうん、マジ椅子窓からぶん投げたくなるんですよね、
うん
うん、なんですけどそれぶん投げたら座るところがなくなるということも冷静にやらずともわかるので、
うん、それは分かっていただきたい、
うん、そうなのでまあまあしょうがねえなと思って、
まあまあでもだからまずはそこじゃないですか、うん、その手のマッサージもあの足のマッサージもいいですけど、
うん
うん、まずは椅子な気がしますね、まあ、これ以降もその占いでその要はタイピング中心でやられるのであればマジで、
いや別に占いじゃなくてもメルマガもそうだし、うん、脚本もそうだし、うん、もう何かと私はとにかく書くということが割と多いですから、うんうん、でなんかそのあきらちゃんをやる上でも、うん、あの企画を立てるとかさ、もう他にもいろいろとそうだけどさ、うん、まあ皆さんそうでしょうけど、とにかくそのパソコンがあったら絶対タイピングするわけで、
まあまあもちろん、うんまあ、というかまあ何時間座ってるかですよ。だまあ、1、2時間程度であれば
10時間ぐらい、
うん、いや だったらもう完全に、うん、あの買い替え時なんだとは思いますよ。
そうだよね、うん、まあ寿命あるよね、うんうん、
結局その高めのやつ買って何年以上使い続けるわけですから、
うん、まあまあそうだね、だから、ちょっと安いしまあ機能的にはあれだけどこっちにしとくかみたいなやつが後々自分の首絞めることも分かってる。
うん
うん、
いやまあ、あの、ある程度その出せる範囲っていうのは大事ではありますけど、ローン組めるのであれば、
うん
まあ、ある程度、うん、そう本当に金額出し続けてで、うん、全然元取れると思います。
バンドルカードはあれなのかローン組めるのか多分組めるんだよな、
というか、あ、まあ、それはあの販売店側です。問題は
ペイディー、
うんうん、まあまあまあ、とりあえずだからそういうところにも
意識を、ないよ、う
ん、向けたらいいんじゃないかなと思います、うん、
はい、
はい、
なので、ね、皆さんもね、あの健康が一番先に来ていなければ何のエンターテインメントも何にも楽しくない、うん、のでぜひ、
うん、
一緒に健康になっていきましょうね。本当にね、あの今年の抱負以前に大前提として健康っていうのはありますので、
うん、そうですね、
はい、一緒に頑張っていきましょう。
ユージ・エンペイの
キャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャ
ピーキャピーキャピーキャ
ピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャ
ピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピー
キャピーキャピーキャピーキャピーキ
ャピーキャ
ピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピーキャピー
キャピーキャピーキャ
休日はオニキスのブレスレット、あ、ブラックかな、いいですね、お揃いかもしれない。
一時期ハマりそうになったあの石の
あの邪気払いなんですよ、うん、オニキスって、
うんうん、
プラスあのお仕事とか、
うん、
うん、あとブラックオニキスの場合でしたら、お仕事と金運、つまり、まあ、あの商売繁盛みたいなそんな感じの
待って、お仕事と金運で商売繁盛、あ、まあまあそうっちゃ
そうです、そうです、うん、なんかそんな感じの 意味合いが確かある。でも私の場合は本当に変な人に絡まれたりとか多いので、邪気払い、天然石界最強の邪気払いでモリオンっていう石があるんですけど、
モリオン初めて聞いた、
うん、それをもう、マジで真っ黒、
うん
うん、でそれであのおりんをパーン叩くっていうので、うん、あの毎回あの個人鑑定前には邪気払ってます。なる何せ人への恨みつらみが積み重なった相談が多いんで、
うんうん、寄ってこないんですか、 それを使うことによって。
知らないマジで気休め。もう信じるものは救われるの世界。
なるほどね。まあ、確かに、う
ん、はい。で、最近心落ち着かないことが多く、なんとなくアメジストのブレスレットを買いました、
はあ、
アメジストはヒーリング効果とかですかね。
うーん、
なんかまあでもそれも別にあのこれは天然石を売ってらっしゃる、あのよくいるんですよ、占い師で天然石をあのご自分のところで通販しているとか、あの占い師って漏れなく天然石好きなパターン多い。私もそうなんだけど、
うん、なんかいや、あのこれもそうですね、気休めですって全部気休め扱いするとかと思ったら、
いやでも、うん、あのその私が一番尊敬してる占い師さんいるんですけど、うん、あの幼少期からお寺に生まれて、うん、おばあちゃんから占い3歳ぐらいから叩き込まれてみたいな方がいるんですが、
すごいエリートだ、
うん、そうで、その方も天然石マニアなんですよね。でその方も言ってました、あのいや一緒だって思ってちょっと嬉しかったんだけど、
うん、
あのいろいろ効果が書いてあるじゃないですかって、うん、天然石って、うんうん、例えばめっちゃ有名だったらローズクォーツ恋愛成就みたいな、うん、なんかあの光がつけてて話題になったともなじみルチルクォーツ、
うん、
ビジネス成功みたいな、
うん
うん、あのああいうのを期待してつけるものではない、
ほう、
うん、
はあ、
だからそういう、役割をあの割り振られてるんだなっていうことは知識として知っててもいいと思うけど、
うん、
これつけただって何の願いも叶わないじゃんって石に当たるのは違う。
あー、なるほど、
うん
うん、
全然効かないこの石とか思うのも違う。私は石を愛している人間側の人間として、その願いが叶わないのはあなたのせいです、恋愛が成就しないのはご縁がなかったからですっていうことにしてるから、
まあ、心を定めるためのそのしるべとして持ってるみたいな、そういうこと。
いやだからそのなんていうの、お守り的な意味でもちろん持つのは全然いいんだけど、うん、それがうまくいかなかった時に、
うん、
この石何の意味もねえじゃんとか言うなっていうことを言ってた。そのご利益、このこれをつけてたら、まあ、光じゃなくてもビジネスが成功するはずだ、で成功しなかった時にルチルクォーツマジでゴミだねみたい な、
うん、
なんかそういう風に言われるのがもうちょっと悲しすぎて耐えられないみたいな感じなの。テンションを上げるためによしこれから仕事頑張ろう、この石も買ったことだしねっていうお守り役にするのはいいけど、
自分の中で の、 そのポジティブな部分も含めてそういう意味合いもあるし、うん、単純に綺麗だし、
うん、
っていうのが好きで天然石を買ってはいるんだけれども、うん、世の人たちはこういう意味合いがついてるから、
うん、
自分の期待通りにならなくなった時にその石のせいにするのは筋違いだから。
そう、あと、うん、例えば本当に極端な例を出すけど、菅原道真っていう勉学の神様みたいな人多分いると思うんですけど、あの菅原道真に、
うん、
多額のなんていうの、なんていうんだか、お布施じゃなくてあるのってお賽銭、
うん、
をして、
うん、
それが菅原道真を祀っている神社さんに行って、
うんうん、
でお願いしてきたから受験受かるはずって言ってゴロゴロしてて受かるかっていう話らしいです、その人にとっては。
あ、まあまあまあ、うん、でもまあ分からんでもないですよね。
そうだから、それをそれと同じメンタリティで天然石と対峙するなっていうのを言ってました。
ちょっと怖いけどね。
でも本当に天然石好きなんだな。
いや、まあそうそう、それはそうだと思う、うん、だからその宝石商みたいな人が、
うん、
なんかこうこれこれこうこうなんですよ、こうなんですよって、いやでもこれ効果あるのかなみたいなことをなんか
気が、いやあるわけないでしょ。
それさ、それ嫌じゃない、それが地雷な宝石商。
いやだからあるわけないでしょって言っちゃいけないと思う。
そうでも気持ち的にはそうじゃん。だからこれがこれでこれあのこういう意味があるんですよつって一つ一つ見せるときに、でもこれさ恋愛これでうまくいくかなって言ったら、そうあるわけないでしょみたいな感じで気にすんとします。
でも私そっちなんだよな。だから多分営業向いてないわ。
いやでも、まあ、分かる分かる。そうだから、そういう感じの、
うん、
なんかあの天然石に対して過度な期待をするのもちょっとなんか変だし、うん、あの うまくいったからですね、天然石のせいにするのもちょっとおかしいっていう。
いやでも私が、うんうん、あのなんていうの、そのご利益に預かりたいなって、
うんうんうん、
思って、もちろん買ってるよ、モリオンとかもそうだし、うんうんうんうん、ラピスラズリもそう、
うん
うん、し、で私が一番まだあのちゃんとしたやつ、透明度の高いちゃんとしたやつ持ってないんだけど、
うん、
やっぱりね、天然石って水晶に始まり水晶に終わるんですって、あの透明なやつ、クリスタルね。だからなんでかっていうと、結局水晶が一番奥が深い。水晶ってもともと中にひびみたいなやつ、なんて言ったかな、それもなんか名前あるんですけど、ひびが入ってたりとかするんですって。で薄く線がこう、あのなんか葉脈っぽいのが入ってるみたいな。でちょっとあの負荷をかけるとそれが広がっちゃったりとかするらしいんですよ、内部で。なんだけど水晶って自分でそれを修復する力があるんだって。生きてるみたいな石なんだって。だからそれがどんどんどんどん治っていくとか、その中の模様が変化していくみたいなことがあるらしいんですよ。そのご利益には預かりたいね、その自分で自分を修復する能力というか。
なるほど、
うん、それはなんか飾っといたらマジでご利益ありそうみたいな。
まあまあまあまあ、うん、まあ、とりあえずその願掛けじゃないですけど、
うん、
そのこうなったらいいな、バックアップしてくれたらいいなみたいな感じで思うのは別にいいんだけど、
うん
うんうん、まあ過度な期待も禁物だし、うん、うまくいかなかったら石のせいにすんなって。
そう、まあそれがあのその石が大好きな方の願いということです。でもあのということで、すごい喋ったんで、あのまた途中なんですけど、
はい、
はい、あたいの心情は落ち着くのか不明ですが、
うん、あの
そのアメジストでね。
いやまあまあ それもそうなんだけど、その俺いつからか、うん、俺全然覚えてないけど、うん、コロロドさんっていつから自分のことあたい寄りになったの？
もうあの本当スケバンデカ以来
最近ってかここ数年ずっとそれで統一されてる気がするんだけど、うん、別にコロッサ最初値読みじゃなかったよね。
夕刊クラブの有利以来ね。アメジストのブレスレットなどで値の心情が落ち着くのか不明ですが、思い込みも大事ということで、
うんうん、はい、まあまあでもそういうことですよ。
そうそう、なんとなくで思い出したのですが、
うん、
昔柴田恭兵さんがなんとなくクリスタルという曲を出していたのを思い出して、なんとなくスキャンダルだっけな、うん、それアキナにあるんだよな、なんとなくスキャンダル、
なんとなくでスキャンダル起こってたまるか。
いやマジであの曲私一番好きまであるんだよな、アキナの中で、うん、めっちゃいいのよ、なんかあの歌謡曲っぽさと、なんか絶妙なレトロ感というか、うん、マジで名曲なのよ、なんとなくスキャンダル、
ね、なんとなくどうでもいいのよ。バカにしてるじゃん。
違う。少しだけだ、うん、少しだけスキャンダル。
全然違うじゃないか。なんとなくで起こってねえじゃないか。
ここ伸ばすよ、ゲ
ーパンパンじゃねえんだよ。
はいスキャンダル、ここもう反発。もう私本当に松本にお前もリズム感がないのも意外にしてくださいって言われてるんだからさ、
はい、
わかんないか、うん、とか言われちゃって
あきれられちゃってんじゃん。
あのね、巨匠に、うん、ね、素晴らしい、なんでしたっけ、クラシカルポップスでしたっけ、
うんうんうん、あのこの前まあ僕が好きでやってるゲームで、
うん、
あのそこが出しているドラマ CD の劇版の曲が、うん、あのラブ13なんですよ。
おー、うん、いいじゃないですか。で最高、めっちゃ贅沢じゃない。まずものピアノとかがだって劇中に流れたりとかするっていう意味でしょ。
というかまあ、 あのドラマ CD の中で、
うん、
あの前作ぐらいかな。
劇版全部？
あかな。
めっちゃ贅沢。
その曲をそのなんかもうボイスドラマ先先行で上がって、うん、それ聞きながら曲付けしたりとかもしてるんですって。っていうエピソードをなんか前作か 前作ぐらいにしてたんですけど、うん、なんすか。
松本がさ、あれまだあの鳥生きてたっけな。あのとにかく松本って鳥好きなんですよね。
うんうんうん。
うん、あの鳥が好きで目玉焼きも好きっていうのが本当になんかちょっと矛盾しててあんまりあんまり理解できないんですけど。
別にいいだ
ろ。なんかそれであの大きい鳥、オウムみたいな、
うんうん、
あのオカメインコみたいな大きめの鳥をね、
うん、
彼は飼っていて、
うん、
で、なんていうの、放し飼いというか、
うんうん、
あのケージから出しても大丈夫なくらい、
うんうんうん、
あのちゃんとその懐いているというか人慣れしている鳥なんですって、
うんうんうん、
で、あの松本がその仕事してその目の前のシンセとかで作曲してたりとかするわけじゃん、
うん、
もしくは手書きで譜面書いてたりとかするじゃない、
うん、
そうするとそのオカメインコずっと頭の上に止まってるんですって、
うん、
で松も集中してるでしょ、
うんうん、
気づいたらずっと頭の上にうんこされ続けてるみたいな。
あでもなんかそうらしいですね。あのファブル、
うん、
を実写化した時に、
うんうん、岡田がね、
はい、
うんうん、頭の上に乗っけてますね。
そう、うん、まあそのキャラクターがそんな感じなんですけど、
うん、
で頭に糞されたみたいな感じのエピソード確かあったはずだ
し。そうそう。でなんかあの鳥はねあまり糞がね、うん、そんなに匂いがないので、
うんうんうん、
うん、なんかそれで松ももうあんまり気にしてなかったらしいんですけど、うん、気づいて鏡見て、うん、んって思ってよくよく見たらえこれ踏んだらけだなみたいな、あーつってシャワー浴びに行くみたいな、
うんうんうんうん、
あー俺はもう
でも俺そのちょっと思うのが、うん、その鳥をもう放し飼いにするまでに、うん、心の距離が縮まっている関係性、うん、すごくあの微笑ましく見てはいるんですけど、うん、あのそこまでの距離感になると、うん、マジで鳥がどこにいても基本的に気にしないみたいな体のね、うんうん、自分の体のどこにいても気にしないみたいな、僕すごく好きなあの、ショートの動画を作る、うん、あのカレーのインドカリーコさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
でその方がそのビリヤニとか、まあ、すごいもうあのカレーとかめちゃくちゃ紹介してくれる方なんですけど、うん、ビリヤニって
インドのチャーハンみたいなやつでしたっけ
みたいな感じのやつです、うん、であの鳥がすごくあのお好きだっていうこともあって、うん、登場するんですけど、うん、カレー食べてる時にこの辺に止まってたりとか、
おでこ、うん、
あの服のここにいたりとか、うん、あの手のところにいたりとか、うん、なんか前見た時なんかこう口のところまで足引っかかってるみたいな感じ、
小さめの鳥なんだ、
そこでくらいの、うん、文鳥ぐらいのサイズの、
あいいよね、可愛いよね、
めちゃくちゃ可愛いんですけど、うん、あの動じないんですよ。
でもさ爪だからさすがにこの顔とかに爪立てて止まられたらちょっと痛いと思う。
いや痛いとは思うんですけど、うん、そのだから髪の毛のこの辺とかにも止まってる時に、うん、なんか例えば本当になんか
目の付近は怖いね、う
ん、スプーンとかで取ってる時に、うん、あの当たっちゃって邪魔だからみたいな感じもなんかちょっとあのカーテンの布が引っかかったみたいなぐらいでちょぐらいの感じの動作しかしないから、うん、全然動じないんだなと思ってびっくりする。
うん、でも鳥は本当に可愛いですよ。
まあまあまあまあ、まあ
うん、私も飼いたいんですけどね。ただあの今後ねまた配信やるということを考えますと、うん、あのピピピピピピピピピ
配信だったら、うん、まだいいんですよ。だから犬とか、うん、ワンちゃん猫ちゃん飼ってる人がその、うん、ゲームしてる最中に犬鳴いてたりとかっていうのは、うん、まあまあそういうのも、まあ、一つのコミュニケーションだったりとかで、うん、全然あの収まるからいいんですけど、うん、まあ僕も、まあ、吉川さんもあの頻度は僕よりは低いかもしれないですけど、宅録するじゃないですか。
あ確かに、
宅録、うん、はダメなんですよ。宅録、
うん、
は NG なんで。
そう、あとね災害の時が困る。
あ災害ね、
連れていけない、はいはいはい、あの鳥もそうだと思うし、うんうん、犬とか猫とかはもう余計そうだけど、うんうん、あの避難所によっては全く入れてくれないから、
うん、いやいやでもそれはしょうがないと思いますよ。
アレルギーの人いるからね。だからねそうなるともう逃げ場ないんですよね、うん、私たちみたいに特に車を所有していない人々にとっては。
あなるほどね、
うん、そうあの車を持ってればねまだその、うん、あのペットと一緒に車の中に逃げられるっていうことがあるらしいんですが、うんうんうん、そうね、なのでね、うん、なんとなくクリスタル、
いやだからなんとなくクリスタルはいいね。まあでもあの天然石ね、ねあの
さ、ちょっと待って、なんとなくしてることってある？
なんとなく、
うん、
えなえ
なんとなくこれルーティンだなとか、なんとなくこれ意味あるのかなって思ってるけど、
いや意味あるのかなと思ってしてるとかじゃないけど、なんとなくのレベルになっちゃうと俺もうそれこそなんかシャワーとか、
いやいや
だ歯磨きとか、そういうレベルになっちゃうけど、
あれってさ、その例えばドアの鍵閉めるとか、
は
その、お風呂に入っての、順番、
はあ、
髪濡らします、
はあ、
私の場合はスカルプでまず頭皮のケアしますみたいな感じで、その順番があるでしょ、
うん、
それぞれ人それぞれ、
ねはいはい、
あれがさルーティンすぎて、はあ、どこまでやったか忘れるときない？
それはわかりますよ。ていうかあの人間の所作として、うん、なんか確かね、なんか研究家なんか、ま、何で見たかちょっと覚えてないですけど、
うんうん、
その要はもう自然すぎて体に染みついている、うん、完全なる習慣化の最終極地なんですって、
うん、
そのドアを鍵閉めたりとか、
ね、うんうん、
その人間がもうほぼ無意識化の状態でできるっていうのと、
うん
うん、あとなんか例えば声優だったらあの腹式だとか、
うん、
あの声に芯を入れると か、
うん、
なんかそういう要は専門職的なことがもう基礎の基礎として習慣化で無意識化でできるようにまで落とし込むみたい なんかそこがなんか似通ってるみたいなやつを見た気がする、
うん、
でプラスしてなんか最近その、確かね千原ジュニアさんがどなたかを招いてトークしてる中で話をしてたんですけど、
うんうん、
基礎というのはあの人の個性とかというのが入る余地がないもの、
うんうん、
誰がどんな人でもそれをずっと 繰り返しやり続けてれば必ず習得ができるものが基礎だ、
うんうんうん、
だからそこにこういう風に自分でアレンジするみたいなことは一切入れる余地がない、
うん、
でただ、
まあ、それを入れちゃうアホもいるんですけどね、
そう、うん、入れてはいけない、
うんうん、
だからもうあの基礎は基礎として必ずやり続けて習得をするものである、
うん、
でそれにあの得て増えてはあるから、
うんうんうんうん、
あの人によっては100回でできることが1万回やったらようやくできるとかそういうところはあるかもしれないけど、
うんうん、
必ず繰り返して意識をしない状態でできるのが基礎だ。でそこの基礎の概念を履き違えている人が最近多いっていう話を しているのを聞いてなるほどなと思う。
でも基礎って嫌いな人多いですよね。
まあ地味ではありますからね。
私あの展開してる時にカードをね
は
あのシャッフルしながらこれまで出してきた途中までのカードを見てるわけ、
うん、
でこのオラクルこういう意味だからこの質問のあれに当てはめたら多分こういう意味でこのカード出てきてるんだろうなとか思いながら、
うん、
勝手にマジで無意識化でシャッフル止めてカード6枚引いて7枚バーンって出してる時あるの、
うん、
あって思うのそういう時あ勝手にやっちゃったって
それさ、うん、集中してないじゃなくてい
や それってめっちゃ大事なんですって
ああああ
潜在意識化で起きている そのあれが、
ね、まあまあだからその人間 その習慣化鍵をかけるとか、
うん
まあ、なんならあれですよテレビ見終わった時にテレビ消すとか、とか、まあ、全部そうですけど、
まあ、習慣にした方がいいこととかもあるしね
そうだから、まあ、繰り返し反復の動作によってあの、うん、意識の下に、
うん、
その所作を落とし込めるのが人間の特徴でもあるから、
うん、
だからそれをその基礎も含めて、
うん、
その習得するというかそういうことができる、
うん
うん、その能力を発揮した方がいいっていう話ではあったんですけど、
うん、
なるほどなというふうに思いはしたんですよ。だからその鍵を閉めるのが、
うん
だお風呂に入っている時のその所作どこまでやったっけみたいな、
うん、
あれに関しても、まあ、人間の特性としてあるから、
うん、
別にそれはそれで、まあ、悪くはない、
うん、
じゃあ忘れることがいいことかって言ったらそうではないと思うんだけど、
なんかねあの基礎が嫌いというか発声であったりなんだあと何があるのイントネーションとかね、
うん、
エチュードとかさ、なんかそういうでもエチュードは楽しいよね単純に掛け合いだからね、
あんまりエチュードのこと楽しい、まあ、楽しいは楽しいけど
いや普通にだってあのアドリブで喋ってりゃいい喋ってりゃいいっていうと語弊があるっていうかあの声優業界の偉い方にお前さって言われる感じがあの誤解されるだろって
ちょっと
あの言われそうな感じしたんで一瞬ゾッとしたんですけど怖いなって思ったんですけど、
まあ、だから、いわゆる、まあ、僕もじゃあ言うてお前基礎できてんのかって言われると、どうなんだろうと思うところはあったりはするんですけど、
本当にそうですね。
でもまあじゃあっていう風に指摘されると、あ、うん、それはそうやるのが普通だよねって思われることを言われたりはするんで、そういうことで、あ、よかった基礎は一応できてはいるんだなっていうのを確認するぐらいの私は認識なんですけど、例えば、いわゆる滑舌の練習だったりとか、微濁音だったりとか、あの標準語の無声化であるとか、それからまあ腹式もそうですよね、あとは感情解放とか、それからもうエチュードとかもそうですし、そのキャラクターを作るためのその呼吸だったりとかっていうのは、まあ、いろいろやる上で、あの意識してないくてもできることみたいなやつ、まあ、いわゆる手に職ってやつですよね、っていうのは、まあ、一応ありはするから。
そうだね、
皆さんも割と、まあ、専門職で持ってる人は割と聞いてみたいなと思いますけど、割となんか僕が、配信でやってる時に特に来てくださるファンの方の中で、割と医療系の方も多かったりするので、
なんかそのさ、あの何にでもその職業病的なものを、まあ、病っていうとねちょっとネガティブなイメージかもしれませんが、その職業特有のこれついやっちゃうんですよねみたいなやつってあると思うんですよね。
そうね、
こういう目で見ちゃうんですよねとか。
あります？吉川さん、その自分の中で、あ、でもカードか。
いや、いや声優的な、
声優的な視点、
なんか視点とかでか、どちらかといえば、お話を書く人、作る人としての視点が一番でかいかも、生きていく中で。役者としてもでかかったんだけど、忙しかった時は、自分がものすごい衝撃的なことがあって、その内容はちょっともう昔すぎて忘れたんですけど、すっごい泣いたことがあったんですよね昔。 で、うん、泣きながら
作品を見てと、
いや、作品を見てじゃないの、何かそのプライベートな出来事かな、
シンプルに悲しいことがあって大泣きした
と、うん、ちょっと理由もあんま覚えてないの、はあ、なんだけどなんかで泣いた、うん、悔しいとか怒りとかだった気がするんだよね、
はあ、
で泣きながらこれ芝居の役に立つなーって思ってたの
それは確かに職業病、うん、職業病と言えると思う。
めちゃくちゃ役立つな、今のこれ忘れないようにしたいなみたいな。
でもね、引き出しは確かに考えるな、
うん、
あ、なんか自分の中で何かしら感情を揺さぶられた時に、それこそ悔しいだったりとか泣くとかもそうだし、うん、怒りとかもそうだけど、うん、あ、これ引き出しになるなって頭のどっかで思ってる時はある。
そうだから、ああ、むっちゃくちゃイラついて、ふざけんなとか言って、あのジェミニに怒ってる時とか、
うんうん、
こんなに人に怒ることないからなみたいな。
何かで見たんだね、 X で見た時に、講師業やってる方のつぶやきかなんかだったと思うんですけれども、うん、引き出しをどうやって増やすんですかって質問された時に困るって。
いやマジでいろんな経験するしかない
そうそうそう、
ありとあらゆる経験をして自分の感情がどう動くかを、うん、もう本当に毎日毎日毎日毎日、
うんうん、なんか どうなのっていう質問とかあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、知らないからしょうがないのかなと思うのもそうなんだけど、なんかど、自分でなんか開発しようという発想にならないのかなって思ったのが、一番思ったのが、うん、最近のゲームの攻略のサイトを見た時に、うん、これ全クリした後に、うん、もう一回ニューゲームを始めたらどうなるんですかって質問を書いてる人がいて、やってみろよって思ったの。
うん、なるほどね、うん、
だからそのゲーム その攻略のサイトの掲示板に、
はいはいはい、
うん、やり込みようとそうとしてなんか攻略のサイトが、はいはい、そう書いてあるんですけど、うんうん、吉川さんで言えば、うん、ドラクエ5全クリした後に、うん、もう一回冒険書を始めるって始めたらどうなりますかって書いてて、もうやってみろよとしか思わなくないそれなんでそこまで人に聞くのって思っちゃって、
あ、なんだろう、から質問
そうそう、もう一歩手前なのよ、
から質問ともちょっと質が違うね、
うん、
ちょっと笑うじなろうにこれ名前つけてもらいたいねこのなんか意味なしすぎる質問
なんかさ、うん、もうやる気ないじゃんそれももはや、
うん、なんかね、私でもそういう、
うん、
あの、なんていうの、目の前で調べたら2秒で分かることとか、
うん、
やれば1秒で分かることを、
うん、
これってこうですかねとか、これって何ですかね、うん、って聞いてくる人すごい嫌なの。
なんか試さない人多くない？別にこれ割とね、今に始まったことじゃなかったりするんだけど、なんか十何年ぐらい前からずっと思ってんだけど俺、うんなんかそのまあなんだろうな、ネットが普及してから、もともと僕なんか調べ物、まあ、これもなんかラジオで話した気はするんだけど、うん、調べ物を図書館でしてた人間だから、
うん、
こんなに便利なものが手元にあるのに、
まあ、でも昔はね、うん、図書館はねタダだし本当に便利でしたよ。
そうだから、うん、自分の中で解決しないものを抱えたまま時間を過ごした後に解決するっていうことを割とやってた人間だから、
うんうん、
だからそれがもう秒で解決する喜びに満ち溢れちゃってる。
いやだってさ、今なんてもうネットで調べたら、うんうん、無尽蔵に情報なんか世界中から出てくる。
逆に今はその偽の情報なのか正しい情報なのかを判断しなくちゃいけないって別の問題が生まれてはいるんだけど、うんうん、ただまあ調べようとすれば何かしらの答えに、とりあえず仮の答えにたどり着くから、
うん
うん、それをしない意味が、そういう状況なのに人に聞く意味が分かんない。
そうだよね。まあだからその自分でとにかくそのなんていうの、その誰かに聞いてパッてその場で何かが解消したり解決したりとかしても全く自分の知識になってないってことにその人は早く気づいた方がいい。
多分同じ疑問に行き着くんですよ。
いやまた同じこと聞くよ誰かに。
そう、
うん、
ね、怖えなと思ってい
や本当にあのなんていうの、そういう感じなんだっていう、仕事できないでしょって本当に言いたくなる。
だんだんだんだん、うん、そのなんだろうな、知識が外部記憶になりつつあるのが怖いの。
外付けなの？
いやいやいや違う違う、だからそういう人たちが全部その場で聞くでしょ、
うん、
で聞いて答えを外部に頼ってるから、
うん、
だから自分の中で答えを蓄積できないんですよ。
なんでさ、そのさ人間的成長をさ拒否するの、
うん、いや拒否するというか甘えてるだけなんですけど。
いやー気持ち悪いんだけど。
気持ち悪いというかね、怖い、
うん、
とにかく人に聞けばいいで解決しちゃってるから、 その要は自分の中で経験値をこう、ね、スタックする思考に行き着かない、うん、っていう風に知らず知らずのうちに、まあ、その人多分意識してないから余計そうなんだと思うんだけど、
でも意識してる人もいるよ。基本なら人に聞きゃいいじゃんっていう人いるもん。
あ、いやいや、だから そうなって、もうそれで答えがついてるってことは完全に外部記憶化してるじゃないですか、
うん
うん、それが怖い、
うん
うん
うん、いやだからそのトモコとかに、はいはい、昔は特にね、トモコがアホだった時代によくよくそういうこと言われてたから、ねえねえ吉川これ何みたいな、
なんかね、ちょっとだからさ、もう言い方に若干のバカにし
てる。いやマジこんな感じだったから、トモコって。でそれ図書館じゃねえや、本の地べたに座り込んで、
本の地べたに座り込
んで、あごめん、ね、本屋の地べた、うん、床、うん、みんなが靴で歩くとこ、
はいはい、
あそこに、うん、座り込んであぐらかいて、うん、ひよこクラブとか開いて、
あれなんで床に座るんでしょうね。
ん、治安悪いアホだから、
うん、
ヤンキーってそうなんですよ、うん、はい、でねえねえこれってさなんて読むのって、うん、私にその堕胎という言葉を見せてきて、縁起悪い言葉だから読まなくていいよって。
あ、ラジオドラマみたいちょっとその漢字が読めない、しかもそれがそれを読まないっていうのを声で表現するのってむずいから、
うん、
なかなか要はモノローグとかで解説するしかないから、
うん、
だからボイスドラマかちょっと難しいとか表現の仕方を変えなきゃいけないんだけど、うんうんうん、ボイスドラマみたいなシーンですね、うん、それね、
う
ん、
そうだからそのだからなぜひよこクラブに堕胎という単語が書かれていたのか、その内容まではちょっと見なかったんだけど、
まあでも出産関連だからね、
だからまあ うん、そうなんだけど、うん、そういうので悩んで、そういうお悩み受付のコーナーとかなのかもしれない、うん、結構そういうなんか読者からの、うん、おはがきとかお便りコーナー的なんで、なんか悩める、
うん、そうかもしれない、
ママさんに
みた
いな、なんかそんな感じのアドバイスだったのかもしれない、
う
ん、
マイナスの印象の、うん、記憶って、
うん、
心に残りやすいって僕は思ってるんですよ。プラスよりも
マジでそうだよ、
うんうん、だと思う。だからそのマイナスに伴った解決って、
うん、
1セットで記憶に残りやすいんですよ。だから何かに ぶち当たった時、壁とか問題とか何かしらあった時に、うん、そこを解決するプロセスを他で任せてると、
うん、
多分嫌な記憶しか残らずにプラスのやつが蓄積されないから、
うん
うん、だから自力で解決できるんだったら別に自力で解決することにこだわって時間がかかって結局解決しなかったってなるのは良くないから、それ一辺倒になるのは良くないんだけど、うん、まず自力で解決することに行った方が、個人的にはその方が得すると思ってる、
うんうんうん、まあなんかとにかくその人間としての厚みがいつまでも出ないよ、本当にペラペラの面まで
まあまあ、いやまあ俺あんまりそのなんか揶揄する気持ちにはならないんだけど、
てか私は一緒します。
まあ、
私はそういう人あんまり好きじゃないから、
いやいや好きじゃないのはそう一緒、うん、まあだからみんなはどういう風にこれに対して思うかっていうのをちょっと聞かせてほしいんですけど、割と熱く語っちゃいましたからね。
そうですね、はい、もう時間がないですよ、まあ、はい。
お帰り。
お疲れ様。
大丈夫？
お帰り
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
信じられない、めっちゃねいろんな話をしちゃったんで、メールがね、うん、2通しか紹介できなかったというこのデータ、
まあまあ、まあまあまあ、でも皆さんね、ちょっとちょこちょこ今メールのストックが溜まってきましたから、ありがたいことに、いや本当に
ありがとうございます。
サンキューサンキュー、
皆さんのおかげで、数ですね、まだ私たちは下にはまだなりません。
あー、うん、びっくりした。
皆さんのおかげです。
急にこうい
やいや、おかげですうん、なんか来年
を差し上げ
た、なんか最近ネットニュースとかも見てる暇がなくて、
珍しい、
うん、
芸能ニュース大好きっ子吉川さんが
全然その世界的に何が起こってるかわからないんですけど、日本国内でも
まあ、
あのスノーマンの新曲すら聞いてないんで。
あ、それは聞いた方がいいんじゃないですか。
うん、聞きたいね。
悲しいニュースはちょこちょこありますけど、
その一旦5分でいいから何もなんていうの関係ない。
5分くらい確保できません？
いやもうね、あのね、調べたいことが多すぎる。
あ、なるほど、
うんうん、でまあまあいいんですけど、うん、でその中でちらっと一行だけ見出しで、トンネルズ来年ラストライブ開催かって書いてあったのだけ見た。
あの、
うん、
のりたけさんが言ったんだと思うんだけど、タカ、うん、さんから最後かっこはてなのライブをやるみたいな感じの連絡が来た、うん、みたいなことを言ってて、
ま
あ、
な
回復してる。
のりさんが01で作った言葉でのりさん発信だったらそれはもう意味ないと思ったんだけどそれタカさんから来たメールに基づいてそうやって言ってんだったら、うん、そうなんだろうね。
うん、だからあと1回、うんやるんじゃないか。
いやでもタカさんがね本当にね、もう私はね生きててくれればそれでいいよ。
まあ、マジで本当にあそこまで行くと、
うん、
生きてることがファンサはマジで本当に真実だなと思ってる。
うん、もうね私は本当にあのなんかさ、もう古来からこの言われているダウンタウン派なのかトンネルズ派なのかみたいなね。
どっちも好きでいいじゃねえかよ。
まあまあ私もどっちも好きなんですよ。まっちゃんも大好きだしね、浜ちゃんも好きだし、
うんうんうん、
しあのでもやっぱ小さい頃から慣れ親しんでたのはトンネルズっていうのがあって、
うんうん、
でトンネルズってそのオードリーとかも好きだしね、
うん、
あのいろいろとその囲碁将棋とかも好きだし、あの流れ星も好きだしっていう感じでアルピンも大好きだし、
いやいやもういっぱいいますよ。
好きな芸人さんとかね、
うっちゃんなんちゃんとか、
そううんなんとかなんてもう基本的な基本みたいな感じだし、あの千原兄弟のコントとかも好きだし、皆さん見たことない人多いでしょうから一回見てほしいんですけど、
うんうん、
でめっちゃ好きな人いっぱいいるけど、
うん、
だんだんあのそれこそさ、なんか上に行ったらもっとタモリさんが好きだとかさ、
うんうん、
あのさんまさんなんか嫌いな人いるんですかって話だったりとかね、鶴瓶さんとかね、
そういっぱいいらっしゃいます、
いっぱいいるんだけど、うん、でもやっぱトンネルズって私の中でちょっとね立ち位置違うのよ、
うんうんうん、
もう自分の中でのなんていうの、あの芸能人とかお笑いさんとかのくくりの中でその両方を掛け合わせたピラミッドのトップに君臨しているのが私の中ではトンネルズなの。
うん、
うん、
まあ僕そのイメージとちょっと違いますけど、
俳優さんとか入れたらまた話変わってくるんだけど、
いやあのなんかね、そのいる人の中で神格化できる人が何人かいる、
うんうんうん、
それはそうだと思います。
うん、だからなんかね、トンネルズってねちょっとね自分の中で扱い違うから、
うん、
もうタカさんが癌をあの患ってるって聞いた時マジで めまいしたもん、
うん、
なんか、
うん
うん、ショックすぎて、
うん、
でもいつかはねやっぱ人間死ぬんだよ、いつかは死ぬの、
まあ、
もちろんね、
まあ、そうではあるけど、まあできれば、うん、そのなんというか、まあというかご本人が納得のいく人生を歩めていることがファンサというか、
うんそうう
ん、だと思ってるから、とりあえず無理しすぎないでほしいというのが僕も個人的には思っていることだし、まあ、もしそのライブがあの、ね、タカチャンネルズも含めてですけど、
うん、
あの何かしらこちらにパフォーマンスをしてもらえるものがあるとのだとすれば、それは、うん、あの喜んで、全部をあの見られる範囲ではあるけれども見に行きたいという気持ちと、
うん
まあ、あとは、まあ、あれだけ話題になったんだからストロング姉さんは呼んでほしいと。
誰もわからないよ、あの YouTube のタカチャンネルズ見てない人は。でな、とにかくね、
うんうん、
あの意外とあのそこに注目してる人いるかもしれいないかもしれないですけど、
うんうん、
タカさんってトーク力すごいんですよ。
あのね、注目しない人いる
の？なんていうの、あのオールナイトニッポンをタカさんが一人で2時間回したことがあるの、
うん、
1回、
うんうんうん、
40年ぐらい前に、
うんうん、
あのタカさんが30歳のお誕生日の時にオールナイトを一人でやったことがあって、でタカさんが30歳までの人生を2時間ずっと喋り倒すっていう内容なの。で、あのそれをたまたま私は持ってるんですけど、謎にね
録音して
もうね喋なんていうのすごいんですよ。で、あなんていうのもうあのね落語に近いんだけど、ほとんどあんなになんていうの気づいたら2時間半経ってたの初めてだねっていうぐらい、
やっぱりすごい人って、
うん、
2時間のうちのどこから聞いてもあの 面白くてそれ以降聞き続けちゃうみたいな現象が起きるので、
うんうんうんうん、
まあ、僕も毎週配信はやってる人ではありますけど2時間程度ね、うん、でもじゃあどこを途中から見た人がその途中から見た人を掴んで話さないっていうことができるかって言ってやっぱ全然できてないと思いますから、
うん、
やっぱそれはやっぱ見習っていい、まあ、簡単にできるもんじゃないですけどね、
まあ、とにかくねタカさんはねとにかくめちゃくちゃ人間ができているの で、
ね、
あの真面目に話している時のタカさんの言葉ほどためになるものないんです、
うん、
私の中ではね。そう、あの本当になんていうの基礎からしっかり丁寧にっていうね、
うんうん、もう金言だらけですよ、
うん
うん、本当にいろんな
一つ一つ丁寧に
芸人さんのお悩みはしご酒みたいな感じのことをやってた時も、
うん、
も
う出る言葉出る言葉、石橋温泉っていう企画めちゃめちゃ良かった。
そうそう、それ
あの大久保さんとかがさ、オアシスのさ、なんかお悩み言ってさ、
そう、女芸人さんがこれで悩んでてみたいなことを言ってる時に、いやでもそれはみたいな感じで言う言葉がもう本当に、
大久保のやり方があるじゃん、うん、とか言ってるうちに大久保さんが泣き出すんだよね、
うんうんうん、
そう、あれねすごいいい企画でしたね、う
ん
う
ん、まあ、だから、まあ、そんなね、あのタカさんが本当に大病を患ってしまってすごく心配ではありましたけれども、うん、まあ、少なくとも僕たちファンに見せてくれているところは、うん、回復傾向にあるということがもう年々示されてはいますから、
うん、そうだね、
まあ、せっかく回復したんだからこそ慎重に言ってほしいですけど、
うん
うん、ファンが求めてる声に応えちゃう人ですからね。
そうだね、とにかくマッコイと一緒にいっぱいお肉食べて、
うんうん、まあお肉食いすぎもあれなんですけど、
うんうん、でもなんかもう男気じゃんけんだってなんだってさ、
はい、
もうトンネルズ初っていうことは多いんですから、
うんうんうんうん、
はい、というわけでね、
はい、
皆さんもね自分の健康を最初にもね言いましたが、
うん、
大事にしていきましょう、
はい、
はい、それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃあつらー経験あ間違えた、健康バラバラ、ヘルス&ビューティー
健康バラバラダメだろ